日本語多読ブックスレベル4信長秀吉家康戦国時代を生きた三武将作中崎敦子 NPO 多言語多読目次はじめに1織田信長2. 豊臣秀吉 3. 徳川家康年表はじめに皆さんは武士を知っていますね。武士は侍とも言います。力のある武士を武将と言います。あなたの知っている武将は誰ですか？織田信長ですか？豊臣秀吉ですか？徳川家康ですか？この3人は16世紀に日本の支配者になった強い武将です。後の時代の人たちがこの3人の性格を川柳五字七字五字の短い詩で表しています。信長、泣かぬなら殺してしまえほととぎす。秀吉、泣かぬなら泣かせてみせようほととぎす。家康、泣かぬなら泣くまで待とうほととぎす。ほととぎすは夏が来たことを知らせる鳥です。日本人は昔からこのホトトギスが鳴くのを楽しみにしていました。それなのに、そのホトトギスが鳴かなかったら、信長なら気が短いから殺してしまっただろう。秀吉なら鳴くように一生懸命努力をしただろう。家康ならじっと鳴くのを待っただろう。と昔の人は考えたのです。この三つの川柳は、三人の武将が時代をどう生きたのかをよく表しています。では、織田信長から順番に見ていきましょう。1. 織田信長子供の頃、信長は1534年、今の愛知県名古屋市にある名古屋城、その頃は名古屋城で生まれました。その200年ぐらい前に、武将の足利家中心の政府、室町幕府が京都にできましたが、信長が生まれた頃には、室町幕府の力は弱くなっていました。強い武将たちが将軍になりたいと思っていろいろなところで戦っていました。信長の父、信秀もそんな武将の一人でした。信長は小さい時から大変気が強くて大人の古い考えが嫌いでした。武将の子供なのにいつも袖のない短い着物を着ていました。そして馬に乗って町へ行って遊び回っていました。桶狭間の戦い。子供の頃は大人の言うことを聞かないうつけ者、バカ者と言われた信長でしたが、父信秀が死ぬと他の武将と戦ってどんどん自分の国を大きくしていきました。そして清洲城に移りました。その頃、信長の近くで一番力を持っていたのは今川義元です。義元は京都へ行って足利家の代わりに日本の政治をしようと考えました。京都へ行くには隣の信長を倒さなければなりません。義元と信長の間に戦いが起こりました。義元の軍は 2万5000人、信長の軍は3000人。誰もが信長が負けると思いました。しかし、急な大雨が信長を助けました。義元の軍が休んで酒を飲んでいるのを、信長が後ろの山から見ていると、急に強い風が吹き、大雨が降ってきました。信長は雨の中、義元の軍に近づいて、突然大声で言いました。今だ。さあ行くぞ。はい、信長様。おお、おお。休んでいた義元の軍は、戦う準備ができていませんでした。信長の軍は少ない人数で義元の大軍に勝ったのです。これを桶狭間の戦いと言います。信長27歳の時のことです。次に信長は斎藤家の領地も自分のものにしたいと思いました。この領地は妻の父斎藤道三のものでしたが、道三は自分の息子と戦って死にました。その頃は親と子供が戦うことは珍しくなかったのです。信長はその道三の息子と7年間戦ってやっと勝ちました。そして岐阜城を作って清洲城から移りました。これで京都との間には信長より強い武将はいなくなりました。信長の日本一の武将になりたいという夢は、ますます大きくなっていきました。延暦寺焼き討ち。京都では、足利義秀が室町幕府の14代将軍になっていました。信長は将軍になりたいと思っていた足利義昭を助けて、とうとう京都に入りました。義昭は1568年、15代将軍になりましたが、信長の力は将軍の力よりも大きくなっていったのです。すぐに義昭と信長の関係は悪くなりました。義昭は信長に反対する部長たちと一緒に信長と戦いましたが、負けて比叡山の延暦寺に逃げました。その頃、延暦寺の僧たちは強い力を持っていて、信長に反対していたので、信長は延暦寺のたくさんの建物に火をつけました。寺にいた僧や女子供まで約3000人が殺されたと言われています。日本には人々の生活の中に古くから仏教があります。人々は寺を焼いた信長を恐ろしいと思いました。強くて恐ろしい信長と誰も戦いたくはありませんでした。足利義昭は京都から去り、室町時代は終わりました。信長38歳でした。長篠の戦い。その頃、東の方にも強い武将武田信玄がいました。信玄は病気で死んでしまいますが、信玄の死の2年後、信長は信玄の息子と戦って勝ちます。有名な長篠の戦いです。この戦いは、馬に乗って槍で戦う武田の軍と、鉄砲で戦う織田の軍との戦いでした。この戦いで、信長は3000丁の鉄砲を使いました。鉄砲は撃つまでに時間がかかるので、それまであまり使われませんでした。しかし信長は、前の人が撃ったらすぐその次の人が撃つ、撃った人はまた一番後ろで撃つ準備をするというやり方で、鉄砲を上手に使いました。信長の新しい戦い方が古い戦い方に勝ったのです。その後、信長は滋賀の琵琶湖のそばに立派な安土城を作り、少しずつ京都に近づいていきます。 日本を自分のものにするという信長の夢が本当になるまであと少しでした。その頃の文化と信長の政治。1549年、日本にスペインやポルトガルからキリスト教が入ってきました。新しいものが好きな信長はキリスト教の活動を認めました。そしてキリスト教を教えに来たスペイン人やポルトガル人が持ってきたヨーロッパの珍しいものを見て強い興味を持ちました。信長はまた商人が自由に物を売ることができるようにしました。それを楽市楽座と言います。それまでは貴族や神社や寺にお金を払って商売をする権利をもらった商人のグループ座に入っていないと商売ができなかったのです。本能寺の変。残った信長の敵は西で一番強い武将毛利輝元です。1582年5月、信長は毛利を倒すために家来の豊臣秀吉を送りました。信長は明智光秀にも秀吉を助けに行けと命令しました。信長も京都の本能寺まで来ていました。しかし光秀は秀吉のところへ行く途中、敵は本能寺にありと言って本能寺へ戻ります。この言葉は、戦う本当の相手は毛利ではなくて信長だという意味です。光秀は信長の家来だったのに、どうして信長と戦おうと思ったのでしょうか。その理由は、信長が自分より秀吉を大切にしたからとか、信長の新しいやり方が嫌だったとか、いろいろ言われていますが、よくわかっていません。それは朝になる少し前のことでした。信長は馬や人の声、鉄砲の音が聞こえたので、起きて家来に言いました。外を見てこい。家来はすぐ戻ってきました。信長様、明智光秀様の軍が寺の周りに。ね、何？光秀が？信長は信じられませんでした。光秀の軍は13,000人。信長はこの時は多くの家来を連れていませんでした。もう終わりだと感じた信長は、人生50年、夢のような一生だったなぁ、という歌を歌って寺に火をつけたと言われています。信長は49歳でした。これを本能寺の変と言います。信長が死んで10日後、秀吉の軍が光秀の軍と戦って、光秀の軍は負けます。光秀は逃げる途中、農民に殺されてしまいます。そしてこのあと豊臣秀吉が力を持つようになります。2、豊臣秀吉。武将になるまで。信長の次に日本を支配したのは、その家来だった豊臣秀吉です。秀吉は、1537年に、今の愛知県名古屋市で生まれました。家は貧乏な農家で、15歳の時に父が死ぬと家を出ていろいろな仕事をしました。18歳の時、織田信長のところで働くことになりました。秀吉は信長のために大変よく働きました。信長もよく働く頭のいい秀吉を猿、猿と呼んで大事にしました。猿と呼んだのは、 秀吉の顔が猿に似ていたからです。信長の家来になってすぐの頃、秀吉は信長が出かけるとき、草履を出す仕事をしていました。ある寒い日、信長は草履を履いたときびっくりしました。お、あったかいぞ。猿、草履の上に座っていたな。いいえ、信長様の足が冷たくないように着物の胸に入れて温めておきました。これは秀吉らしさを表す有名な話です。またこんな話もあります。大雨で信長の城清洲城が壊れました。信長が直せと命令したのに、1ヶ月経ってもなかなか直りません。信長は大変怒りました。それを見て秀吉は、信長様、私なら3日で直せます、と言いました。猿、大きなことを言って、できなかったらお前の首がなくなるぞ。わかっております。よし、そんなに言うならやってみろ。秀吉は働く人たちをいくつかのグループに分けました。そして早くできたグループにお金や米をたくさん与えると言って競争させました。約束通り3日で城は治りました。信長は秀吉を大変褒めました。1561年、秀吉は信長の家来の娘、ねねと結婚しました。その時、織田信長は斎藤の軍と戦っていたのですが、秀吉は斎藤家の力のある家来を信長の味方にするなどの大きな働きをしました。信長は斎藤軍を倒してその領地を自分のものにしました。信長は次々と敵を倒して、京都に近づき、朝倉、浅井の軍にも勝ちました。秀吉はここでも大きな働きをします。浅井長政の妻になっていた信長の妹、一とその娘たちを守って、信長のところに連れて帰ったのです。三人の娘の一人、茶茶がその後、秀吉の側室、本妻以外の妻になりました。信長は秀吉に浅井家の城、小谷城を与えました。こうして農民の息子だった男が、とうとう城を持つ武将にまでなったのです。信長の死後、本能寺の変で、信長が明智光秀に殺されたとき、秀吉は毛利軍と戦っていました。急いで京都に戻った秀吉は、信長のどの家来よりも早く光秀の軍を倒しました。秀吉は思いました。これからは私の時代だ。その後、戦いの上手な秀吉は、自分に反対した武将たちに、次々に勝って、思い通り日本を支配するようになっていきます。信長の死から1年半後には、大阪城本丸、天守閣のある城の中心の建物を完成させました。金をたくさん使った立派な城でした。1585年、秀吉は、天皇を助ける関白になります。次の年には太政大臣というもっと高い位につきます。秀吉の政治。この頃、秀吉は日本中の田や畑の広さを測り、そこで作る米の量を決めました。農民は決めた量の3分の2を税として出さなければならなくなりました。また秀吉はキリスト教を禁止しました。キリスト教の力が自分より大きくなることを心配したのでしょう。 さらに、農民が刀を持つことを禁止する法律を作って、武士と農民をはっきり分けました。こうして国の統一を進めた秀吉は、自分の力を見せるために、金や銀を使った建物を作らせたり、有名な画家に絵を描かせたりしました。大阪城には金の茶室がありました。京都の南に立派な大きな建物を作って、天皇を招待して茶会を開いたりもしました。1590年に秀吉は徳川家康と一緒に戦って、東の北条家を倒しました。これで秀吉は東北から九州までの日本を支配する武将になったのです。ところが秀吉の夢はここで終わりませんでした。朝鮮戦争と秀吉の死。秀吉は隣の朝鮮や明、中国やインドなどアジアの国々も支配したいと考えました。そして日本中から武将の軍を九州に集めて、朝鮮へ軍を送りました。初めは日本軍が勝っていましたが、明軍が朝鮮軍に味方したので、日本軍は負けて日本に戻りました。5年後、秀吉はまた大軍を朝鮮に送りました。しかし今度は初めから負け続け、日本軍は帰国しました。秀吉は頭のいい武将でしたが、力を持ってからは家来たちにも理解できないことをするようになりました。朝鮮に軍を送ったことも大失敗でした。この2回の戦争の間に、茶々が秀吉の初めての子、秀頼を産みました。なかなか子供が生まれなかった秀吉は大変喜びました。しかし、1598年、秀吉は病気で死んでしまいます。62歳でした。秀吉の死後は、徳川家康が大きな力を持ちます。大阪城にいた秀頼と茶々は、1615年、家康と戦って負けました。これで豊臣家は完全に終わることになります。3、徳川家康。徳川家康は、江戸、今の東京に幕府を開いた武将です。この江戸幕府は270年も続きました。家康は75歳まで生きましたが、将軍になったのは62歳の時です。それまで長い間、織田信長や豊臣秀吉のもとで日本を支配する機会を待っていたのです。人質だった子供時代。家康は1542年に岡崎城で生まれました。その時、信長は9歳、秀吉は6歳でした。家康の生まれた家は織田家と今川家の間にあって、力が強くありませんでした。家康の父広忠は、自分の家を守るために家康を人質として今川家に渡しました。織田家に連れて行かれたこともありましたが、その暮らしは13年も続きました。17歳の時、家康は今川家の武将の一人として初めて戦いに出ました。その時の敵は信長でした。そしてその2年後、桶狭間の戦いで今川義元が信長に負けます。今川義元がいなくなったので、家康は自分の城に帰ることができました。すぐ隣には強い信長がいましたが、信長は家康と戦わないことを約束してくれました。 信長は東隣の家康を味方にして西の敵と戦いたいと考えたのです。西には政治の中心の京都があります。1567年、家康の息子信康と信長の娘が結婚して、徳川家と織田家の関係はますます強くなりました。信長の下で、この時代日本で一番強いと言われていたのは甲斐、今の山梨県の武田信玄です。1572年、武田信玄は京都に向かいます。それを知った家康は武田軍と戦おうとしました。しかし武田軍は2万人、徳川軍は8000人しかいません。家康は信長に助けを求めました。しかし信長は浅井朝倉と戦っていたので3000人しか貸してくれませんでした。徳川軍は武田軍に負けて、家康は城に逃げて帰りました。ところが不思議なことに、武田軍は京都へ行くのを突然やめて国に帰りました。後で分かったことですが、この時信玄は病気になって国に帰る途中で死んでしまったのです。家康はこの2年後、信長と一緒に信玄の息子勝頼と戦います。長篠の戦いです。この戦いは信長にとっても大事な戦いでした。武田軍は馬に乗って戦う強い軍でしたが、朝早く始まった戦いは2時頃には終わりました。織田徳川軍の勝ちでした。それから4年後、家康を困らせる事件が起こりました。家康の妻と息子信康が敵の武田家と連絡を取り合っているという話が信長の耳に入ったのです。信長は激しく怒って、家康に妻と信康を殺すように命令しました。家康は大変苦しみました。しかし強い信長に反対したら徳川家が危なくなります。仕方なく信長の言う通り、妻と大事な息子を殺さなければなりませんでした。1582年、家康は信長から三河、愛知県東部、遠江、静岡県西部、駿河、静岡県中部を与えられます。その年の6月、本能寺の変が起こります。毛利家と戦っていた秀吉は信長を殺した明智光秀を倒します。その時家康は京都の近くにいましたが、一緒にいた家来は10人だけでした。明智光秀と戦うには少なすぎます。家康自身も殺されるかもしれません。家康たちは海に出て船で逃げ帰りました。秀吉との関係。明智光秀を先に殺したことで、信長の次の支配者は秀吉になりました。日本中の武将が秀吉の大阪城に挨拶に行きました。しかし信長にも大事にされて大きな力を持っていた家康は大阪城に挨拶に行きませんでした。秀吉も家康の力を知っていたので、家康を敵にしたくありませんでした。44歳の妹を45歳の家康と結婚させたり、母を家康の城に住まわせたりしました。1586年、とうとう家康は大阪城に行くことにしました。秀吉はとても喜びました。家康様、よく来てくださいました。ありがとうございます。秀吉様、ご招待ありがとうございます。信長様の後をよろしくお願いします。 家康が大坂城の秀吉のところに来たことで、秀吉が日本一の武将であることがみんなにはっきり分かりました。ここでもまた家康は自分が支配者になることをしばらく待つことにしたのです。秀吉が北条を倒し、日本の支配者となると、家康は江戸を与えられました。江戸は京都から遠い田舎でしたが、家康は江戸に新しい町を作って、秀吉が死ぬまで秀吉の政治を助けました。秀吉がもうすぐ死ぬという時、家康をはじめ10人の武将が秀吉の様子を見守りました。秀吉は家康たちに6歳の息子秀頼を守ってくれるよう何度も何度も頼んで死んでいきました。将軍になる。とうとう家康が力を見せる時が来ました。家康は秀吉の部下だった武将たち何人かを味方にして日本支配への一歩を踏み出そうとします。そしてすぐに豊臣家を守ろうとしていた石田三成との関係が悪くなります。1600年、三成と家康の間に戦いが起こりました。日本中のほとんどの武将が西の三成か東の家康に味方して大きな戦いになりました。関ヶ原の戦いです。激しい戦いでしたが、家康の東軍が勝ちました。家康は1603年、天皇から将軍の位を与えられて江戸幕府を開きました。家康は徳川家が日本を支配し続けるためにいろいろな法律を作りました。またキリスト教や外国との貿易を禁止しましたが、長崎で外国と貿易することだけは許しました。日本中の金山や銀山も徳川家のものにして新しいお金を作りました。こうして家康の手で日本は新しい時代の始まりを迎えることになったのです。しかし豊臣家はまだ倒れたわけではありません。家康は孫娘を秀頼と結婚させるなどして豊臣家が徳川家の敵にならないようにしました。ところが家康の息子秀忠が二代将軍になると、大阪城にいた秀頼の母茶々は大変怒りました。家康の次の将軍は秀頼だと思っていたからです。さらに家康から秀頼と一緒に大阪城を出るように言われて、とうとう戦いになりました。1615年、大阪城は燃えてなくなり、秀頼と茶々も死んでしまいました。次の年、家康は江戸から移り住んでいた静岡の城で病気で死にました。75歳でした。日光東照宮、栃木県日光市にある世界遺産に眠っています。